昔のアメリカの番組なんですが、スパイ大作戦というのをご存知でしょうか。多分知っている人がいたらかなり、まあマニアでもないですけれども、まあ、年齢的にはかなり高いかなと思います。私も多分中学生ぐらいの時なんですけども、まあ、最近はスパイ大作戦じゃなくてミッションインポッシブルという映画になりましたので、まあ、そちらを言えば大体有名な俳優さんがしましたのでご存知の方多いかもしれません。でこ の, スパイ大作戦というのは、まあ、一番最初に、まあこういうミッションをこれからあなたたちしなさいねみたいなことで、まあ、指令が届くんです。でその指令が例えば、よく覚えてないんですけども、最初は多分カセットテープ、いやオープンリールだったかもしれないんですけどね、テープで届くんですよ。でそのテープに、あなたたちはこれからこういうミッションを行うんだっていうのが流れて、で最後に大体こういうふうにです。このテープは自動的に消滅するといって、そのテープがカセットテープがね、煙とともにシュワシュワシュワみたいな感じでね、消えていくんですよ。でその後、同じ番組かどうか知りませんけれども、同じようなことでそのミッションが手紙で届いた時に、この手紙は自動的に消滅するみたいな感じで、読んだ紙がいきなり消えるとか、まあそんなようなのもあったりするわけです。まあすごいなと思いながら、中学どうやって消えるんだろうみたいなことね、まあ、そんなことは普通ありえない話なんですけれども、思った記憶があります。まあ、書いたものがこう読んだ後こう自然に消えていってしまうというと、まあ、なかなかね書くもの、まあ、改ざんするなんていう、まあ、よくない話もありますけれども、そういうふうに消えてしまうっていうものがあったりすると、書いた手紙がね、読み終わったら勝手に消えるなんていうことがあったりすると、まあちょっと困ったりすることもあるわけです。まあ残っているので、まあ、大体手紙っていうのは紙に書くので残りますし、まあ、最近はあれですよね、メールでも送った後取り消しみたいなことができる、できますけれども、まあでも送ってしまって、送っちゃったみたいなことも時々私なんかもあったりするわけです。で、まあ、このように手紙というのは書くので残ります。で、書くので残るということで言うと、まあ私前にもちょっと話をしたかもしれませんけれども、私は筆具匠なんです。手紙をもらっても、ほぼ返さない。申し訳ないですけどね、もらった方には、くださった方に申し訳ないんですけども、書かないです。まあ、なんで書かないのかなと思うと、多分私、字が下手なんで、書きたくないとかね、そういったようなのがあります。まあ、いろいろ理屈というか弁明はいろいろするんですけども、で、まあ、最近はでも、音声入力っていうのがね、できるようになったんですよ。で、うちの教会の、万座長の伝道師、先生が、まあ、多分5月にまた説教に来ますけれども、私の説教とか聖書研究とか、スマートフォンで録音するんですよ。で録音すると、最近は私が喋っている言葉がそのまま文字になるんです。すごいなと思うんですよね。で文字になって見えていくんです。まあ、これ多分もAI の技術とかそういったのが発達したので、まあ、今後例えば私たちが耳がよく聞こえなくなっていたとしても、そういうものがあれば、誰かの喋っている言葉を、ゆっくり喋ってくれればですけどね。でもちろん語変換はあるにはありますけれども、語っている言葉をそのまま目にするなんていうこともできるようになるかもしれません。もしかしたら10年後20年後、皆さんこうタブレット持ってね、牧師が説教している言葉を、あ、こういうふうに喋ってるのかって見ながら聞く時期が来るかもしれないんです。まあ、そんなのはいつのどうなるか分かりませんけどね。まあ、そういうような技術も今はあるということです。まあ、今日は手紙なんで、手紙の話を最初ちょっとしてるんですけども、まあ、私はゲームをよくするので、ゲームの中でよく出てくるパターンっていうのは、主人公がね、ゲームの主人公が手紙を拾った時に、この手紙を今お前が読んでいるということは私が世にいないことだみたいな、そういう親からの手紙を読んだりとかね、まあ、そんなようなのもあったりするわけです。まあ、でもいろんな形で、まあ、最初先ほども言いましたけれども、まあ、スパイ大作戦だったら消えちゃいますが、手紙は紛失しない限り残ってますし、あるいは実際に、まあ、いろんな博物館とかに行ったりすると、過去の小説家たちの手紙が残っていたりだとか、まあ、そういったようなこともあって、書かれているので、それを改めて読み直すことができるということがあるわけです。 で聖書の中にも今新約聖書の中にもそういう意味で手紙というものがたくさん残っているわけです。で、まあ、いろんな話をすると、ね、長くなるのであれなんですけども、本当はね、私4月から新約教会の財務のはずじゃなかったんですよ。そうですよ、今そんなこと言ってもしょうがないですけどね。なので実は3月に来られた方分かってると思いますが、ちょうどね3月の終わりで3月までの終わりでヨハネの第一の手紙が終わる予定で説教の予定組んでたんでいたんですけども、また9月までになったのでどうしようと思って、まあじゃあピリピリ人の手紙読もうと思ってこの選びました。なので9月までは来ますんでね、また来たの方を思わず聞いてください。ピリピリ人の手紙、私が来た時には読みますんで、ここ読んでいくんですけど、でこの、聖書の中にはいろんな手紙がありまして、で、ピリピリ人の手紙を読んでいくんですけども、でこの手紙は実は別名があって喜びの手紙っていうふうに呼ばれる手紙の一つなんです。まあ、これ聖書よく勉強された方にはよく知られている話なんですが、喜びの手紙というふうに言われます。で、フィリピンとピリピってどこにあるかって話で言うと、今のギリシャという国の北部、北の方ですね。ギリシャの北の方にある都市の名前です。で、このピリピという都市に住んでいるクリスチャンにパウロが手紙を書いた。で、その手紙が残っていたわけです。消えちゃなかったんでね、よかったんですよ。残っていて、その当てられた手紙です。で、喜びの手紙という名前がなんで別名として付けられているかというと、これはこのピリピ人への手紙の中に、喜びだとか、あるいは喜ぶという言葉が何度も出てくるんです。繰り返し繰り返し出てくるんです。またかっていうぐらい出てくるんです。で、この手紙を書いているのは先ほど言いましたけれども、一説にもありますけれども、パウロという、伝道者ですけれども、それは、はっきりしてるんですけれども、でじゃあなんでパウロはこの手紙の中で繰り返し喜ぶという言葉を使ったのかなんです。で、喜びという言葉を私たちが使えるとき、私たちの状況ってどんなときに喜びという言葉を使えるのかなというふうに思うと、多分私たちが幸せなとき、私たちが満足しているとき、大体そういったときには喜びという言葉は出てきやすいと思います。一般的にです。一般的に出てきたいと思います。出てくる。一般的に言うとそういうふうに言えると思います。では、この喜びの手紙を書いているパウロは、パウロが幸せな時期に書いているのかというと、実はそうではないんです。でこのフィリピ人への手紙にはもう一つ別の呼び名があるんです。でそれはどういう呼び名かというと、獄中書簡、獄中というのは牢獄の獄って書きます。で、中と書いて、獄中書簡ですって言うんです。つまりパウロはこのところで、牢屋の中にいるんです。捕らえられているんです。で、獄中書簡と呼ばれるものは、新約の中に他にも実はあるんですけれども、でこのじゃあそのなんでパウロは牢獄の中にいるのかというと、別にパウロ悪いことをしたわけではないんです。例えばね、犯罪を犯して捕まってしまったということであれば獄中というのは分かりますけれども、でパウロは別に悪いことをしてたわけではないんです。そういう法を犯すようなことをしてないんです。パウロがなんで牢屋に入れられたかというと、パウロがイエス様が私たちの救い主だということを伝えていた、伝道していた、それを心よく思わない人たちによって捕まえられてしまったんですということがあるんです。ただそれだけなんです。要するに私たちが今こうね、教会に集まって礼拝をして私も説教してますけれども、例えば私がこうやって説教しているときに、お前は聖書について話をしているから捕まえると言って捕まえられて牢屋に入るような、そんな感じなんです。でそうすると悪いことしたから牢屋に入ってしまったということであれば、自分は悪いことしたし牢屋に入っても仕方がないなというふうには思いますけれども、でもそうじゃなく牢屋の中にいるので、普通に考えるとです、本当に普通に考えると、なんで自分はただイエス様のことを伝えていただけなのにこんな目に遭わなければならないのかというような不満だとか、あるいは怒りだとか、 やりきれなさだとか、そういったもので多分いっぱいになったとしてもおかしくないわけです。でパウロは実はそういう状況に置かれているんです。でそういう、なんで捕まっちゃったんだろう、なんで自分は今牢屋の中にいるんだろうと思えるようなその状況の中から書いた手紙なんです。でその手紙の中に繰り返し出てくる言葉が喜びなんです。不思議なんです。どうして私は今こんな苦しい状況の中にあるでしょうかっていう手紙がね、苦しい苦しいっていうふうに書いてあったら、あそれは確かに獄中書簡だなというのは分かりますけれども、そうじゃなく喜びなんです。でまあ、喜びっていう言葉がいつ出てくるかという話で、先ほど、まあ、私たちが幸せな時みたいな話をしました。で私たちも喜んでいたいですか、喜んでいたくないですかという二択だったら、当然私たちもいつも喜んでいたいっていうのは当たり前です。私いつも不満でいたいですなんて人は、まあ、相当ひねくれ者でない限りいないだろうと思います。でこのようにして喜びたい、私はもういつも喜んでいたいというふうに願いつつ、じゃあそれではあなたはね本当に今喜んでいますかというふうに誰かからこう問われたら、聞かれたら、あるいはいつもあなた喜びに満たされていますかというふうに、ね、いきなり聞かれたら、はっきりとそこではいそうですというふうに答えることのできる人って実はそう多くはないだろうと思うんです。あなたは本当に喜んでいますか、いつも喜びに満たされていますかといったときに、多分私たちは即答する前に考えちゃうんです。そうとも言えるし、いやでもそうでもないかもしれないみたいなところも、でもいいえとも言い切れないというような、まあ、そんな、まあ、ちょっとどっちつかずのような状況の中におそらく私たちはいるということの方が現実的には多いのだろうと思うんです。でそう考えると、まあ、今日のピリピートへの手紙なんですけれども、この牢獄というその牢屋の中にあってなお喜びということをこの手紙の中心に、あるいは牢獄の中の生活の中心にしていたこのパウロという一人の人の言葉と、そこから語り出される、あるいはその根底にある信仰というものを、まあ、この手紙の中に私たちはまた共に見ていくことになるわけです。で、まあ、そのことを思い起こしながらこのピリピ人への手紙をしばらく読み進めていきたいと思うんです。でこの喜びという言葉がこのこと、手紙の中で何度も出てきますよって話は、するんです。これからもするんですけれども、でじゃあ一番最初にこの言葉がどこに出てくるかっていうと、今日の一章の一節から五節まで読みましたが、四節のところに喜びという言葉が実は一番最初に出てくるんです。で一番最初に使われているのはこういう言葉です。あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈り。ここが、このピリピ人への手紙の一番最初に使われた喜びという言葉です。で、この一番最初に使われているこの言葉を見て気づかされることがあるんです。で、それは何かっていうと、パウロがこの喜びという言葉を最初に使っているこのケースは、自分のことについてこの言葉を使ってないんです。自分が喜んでいるとか、自分が喜びの状況にあるとかっていう話ではなくて、自分のことでは使わないで、あなた方一同のためという、このピリピの人たちのためにということなんです。で先ほどもちょっと述べましたけれども、私たちもいつも喜んでいたいという希望はあります。喜ばない状態よりは喜びの状態の方がありがたいというのは当たり前の話なんですけれども、でもその場合の喜びというのはやっぱり私自身の喜びというのが中心なんです。私が嬉しいか、私が喜んでいられるか、私が今喜びの状況にあるかどうかという私が中心なんです。そのことに気づくんです。でもちろんパウロ自身も喜んでいます。これは後々の方でもはっきりしてくるんですけれども、でもそれは 自分のことの上に自分を喜ばせているという話ではないんです。そうではなくて、パウロの喜びの出発点はこの4節のところにあるように、あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈りなんです。で、まあ、繰り返しの話になりますが、やっぱり私たちは喜びということを考えるときに、自分にとって何が喜びなのかとか、あれこれは私にとって喜びになるだろうかとか、とか、あるいはどうしたら私は喜ぶことができるだろうか、という、その私という点から、この喜びという言葉を考え始めることの方が多いだろうと思うんです。でもちろん、私の喜びということを考えることが決して間違ったことではありませんし、それを考えることは悪いことではないのでしょうけれども、でもパウロはこのところで全く違った視点から喜びという言葉を語り始めたんです。つまり自分一人で完結するような喜びということを考えているわけではないし、それを語り出しているわけではないというのがこの4節の語り出しでわかるんです。だけどもほとんどの場合、私たちは、まあ、あえて言えば自分による自分のための喜びということに終始してしまうんです。だから自分にとって、私にとって何が喜びなのかということを探してしまうんです。探し出すんです。で、あれでもない、これでもない、あれかもしれない、これかもしれない、そう言って手当たり次第得てはなんとなくちょっと喜んだけれども、ああこれじゃなかったと手放してみたい、あこれかもしれないと思って手をつけて、その時一瞬は喜んでも、ああでもやっぱりこれじゃなかったみたいな形でまたやめてみたりと、ということで、この自分を喜ばせることのできるものを私たちはいろんな仕方で手当たり次第求めようとするんです。だけれども、まあ、聖書は別の箇所になりますけれども、この自分を喜ばせるということの追求が、私を喜ばせるということの追求がいかに虚しいものであり、またその私を喜ばせるということの追求が一歩間違えると悲惨な状況を生み出すということを私たちは世の現実として知っています。自分の喜びのために誰かを犠牲にするなんていうことは起こるわけです。まあそれがね、犯罪みたいなところにつながっていったりすることもあったりするわけです。私の満足のために誰かがというようなことをね、よくある話なんです。そして自分の満足ということだけを求めている、その虚しさということに気づくときに、確かに自分の喜びをだけを求めているこの社会の中で、その片隅で喜びが見出せないと倒れていく者たちも実際存在するし、むしろそんなことなら喜びなんて考えない方がマシだというふうに、まあ、ちょっとね、自虐的に思ってしまっている人もいるわけです。だからこそこのところでパウロの、あなた方のこと、あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈るという言葉が、喜びということを考えていく上で、あえて言えば神聖な言葉として聞こえてくるということがわかるわけです。で、まあ、その前の3節のところにちょっと戻って読みますけれども、そこにはこう記されます。私はあなた方を思う旅ごとに私の神に感謝し、で、あなたが一同のために、あなた方一同のためなんです。で、このところでも、まあ、喜びとともに今日の3節5節のところには感謝という言葉が出てくるんですけど、あなた方のことを思う度ごとに私の神に感謝するっていうふうにパウロは言うんです。で、まあ、先ほども言いましたように、牢に閉じ込められています。普通に考えれば牢に閉じ込められているわけですから、まあ、牢屋の中にね、手紙を書くとしたら、私だったらどういうふうに手紙書き始めるだろうかというふうに考えると、まあ、本当に普通に考えると、まあ、心配してなくても大丈夫ですよとか、私は元気にやってますよとか、あるいは皆さん元気でやってますかとか、まあ、そういう言葉で始まるのかなというふうに思うんです。 あるいはどうしたらこの苦しみの状況を受け入れることができるか、今葛藤して悩んでいますみたいな、まあ、そんなような始まりであったとしても、まあ、手紙の書き出しとしては決して不思議ではない話なんです。だけどもこの3節4節はそのどちらでもないんです。あなた方のことを思うたびに神様に感謝する。で、あなた方のために祈るときに喜びを持っています、というふうに言うんです。まあ、あなた方、あなた方なんですけどね。で、神に感謝する。で、喜びを持って祈るという話になっていくんです。あなた方のことを思う度ごとになんです。で、まあ、少し先ほどにもちょっとね、触れましたけれども、パウロは自分のことをまず考えているのではないというのが、この3節4節を通してこう知らされていくわけですよね。もちろんこのフィリピにいる人たちに宛てた手紙ですから、まあ、いきなりね自分のことから始めることもないだろうということもあるのかもしれませんけれども、たとえそうであったとしても、この牢屋の中に閉じ込められている人があなたたちのことを思い出すと神様に感謝したくなるとか、あなたたちのことを思い出すと嬉しくなる、喜びで満たされる、喜んで祈りたくなるというふうに素直に、じゃあ私たち出てくるかというと、なかなかこれ言えることではないんだろうなというふうには思うんです。やっぱりその一般的に考えても、本当にね一般的に考えても、この牢屋の中で誰かのことを考えたら嬉しくなるなんていう感情になりきれるかって話なんです。で、やっぱりどうしたら私はこの状況下にあっても信仰によって喜ぶことができるようになるだろうかとかね、あるいはこういう状況下で喜びきれない私はもしかしたら不信仰者じゃないのだろうかとかね、まあそんなような不安にこう苛まれてしまうなんていうことの方が実際にははるかに多いような感じもしなくもないというところがあるんです。で、まあ、パウロはこの牢屋の中という割とね特殊な状況の中ではありますけれども、でも牢屋の中じゃなくたって私たちはそういうことあります。それぞれ与えられた生活の中にあって、まあ、ある人はそれこそね怒涛の嵐のような状況の中にあるかもしれないし、ある人は何事もないその繰り返しの退屈さの中にあるかもしれないし、またある人は孤独感の中にあるかもしれないし、まあいろんな状況はあるかもしれませんけれども、そうした状況の中にあってどうして私は喜びきれないのだろうか、どうしたら喜べるようになるだろうかということを考えて、でどうやったら喜べるんだろうということを考えれば考えるほど、ますます逆にね自分が喜びからこう遠ざかってしまっているような、そんなような感じになることがあります。あるいは喜ばなきゃいけないなんていうふうに喜びが義務感になってね、喜ばなきゃいけないみたいなことを思えば思うほど、ますます喜びということからこう自分が遠ざかっていってしまっているというふうに思われることもあるわけです。で、そういう時にパウロが言った言葉を私たち思い起こすんです。あなたたちのことを考えると神様に感謝したくなる、あなたたちのことを思うと喜びを持って祈りたくなる、あなたたちのことを考えると嬉しくなる。で、まあ今もね少し言いましたけれども、この変な表現ですけれども、つまり私たちは下手すると喜びが義務になるんです。喜ばねばならないみたいなね、そんなような義務になってしまうんです。で、喜ばなければならないというその喜びが義務になると、喜べない私は失格者となるんです。で、そう思ってしまうことも少なくないんです。で、まあ確かにね、このイエス様を信じて救われたクリスチャンとしてこの救われた喜びをしているはずなのに、なんで喜べないのかっていう葛藤は当然あります。で、あるいは、救われて喜びを知っているはずなのに、イエス様の救いは私にとって喜びじゃないというふうに言ったらそれ大問題ですけどね、まあ、そんなようなクリスチャンがいたら私大体牧師室に来てくださいって言いますけども、 それは問題なんですけども、でもほとんどの場合私たちはイエス様の救いの喜びを知っているんです。クリスチャンね、救われた喜びっていうのは分かってるんです。でもその知っているから、ある自分自身の生活の状況の中にあって喜び消えれないということについて悩むんです。で、また反対にこのイエス様の救いを信じきれないという、その中にあるから、この世はどこに喜びがあるだろうかといってさまよい歩くことになるんです。あれかこれか、あれかもしれない、それかもしれないってさまようことになるんです。で、パウロは言うんです。で、そのパウロの3節4節の言葉と、パウロにこのように言わしめているその背景ということに、私たちはそこで気づかされていきます。つまりパウロがこのところで示していることは何かというと、その福音の真理として示していることは何かというと、やはりその喜びというのは自分を喜ばせるために自分にできることを探すことから生み出されるものではないということなんです。かえって喜びとは、自分を喜ばそうとすることから出てくるのではなく、あなたのことを考えていると嬉しいという、その自分の外にある存在、自分以外の存在の誰か、まあ、聖書で一言で隣人という言葉でね表現しますけれども、その自分の外にある隣人に心を傾けることによってもたらされるのだということを、このパウロの言葉は示します。なので大変厳しい言い方をすると、自分を喜ばせることばかりを考えているところでは喜びはもたらされません。いや、あったとしても枯れ果てていきます。で、実際喜びがないというふうに言っている人ほど自分のことしか考えていないというケースはよくある話なんです。まあ、これも自分自身にとっても耳の痛い話なんですけどね。そういうことがあるんです。だからパウロは、あなた方のことを思うたびごとに神に感謝し、あなた方一同のために祈るとき喜びを持って祈ると言ったんです。そして隣人のことを考えて喜ぶような喜びというのは、じゃあパウロだからできたのかというと、あるいはパウロにしかできないことなのかというと、そうではなくて、それは誰にでももたらされる、私たちにももたらされるものなんだということを聖書は明らかにします。で、なぜそれができるか。で、パウロもあなた方のため、あなた方がいるから嬉しいというその信仰をパウロは自分自身で獲得したわけではないんです。パウロ自身の努力によって私はそういうふうに呼べるようになるスキルを手にしたなんていう話ではないんです。パウロもこれはもらったものなんです。誰からもらったか言うまでもなく、イエス様からもらったんです。つまりパウロはイエス様が私に向かって、あなたがいてくれて私は嬉しいというイエス様の言葉をパウロは聞いたんです。救われて、だから、あ、私はイエス様に喜ばれているという、そのイエス様が自分を喜ばせるんじゃなく私のことを喜んでくれているということを知ったから、私もあなた方のことが嬉しいというふうになったという、そのつながりなんです。で、そのイエス様が私のことをということについて、まあ、ちょっと言葉は違いますけれども、パウロはこの手紙の最初のね書き出しのところでこういう言葉で表現するんです。キリストイエスのしもべたち、パウロとテモテからというふうに言うんですよ。で、まあ、ここでしもべたちというふうに書いてあって、まあ、これはのパウロとテモテなんです、しもべたちなんですけれども、パウロはこの自分の手紙の、自分が書いた手紙の中で、いろんなところでイエス・キリストのしもべという言い方をするんです。で、まあ、しもべっていうふうに言うと、まあ、いや、言葉としてはこう柔らかい表現なんですけれども、これ元々の意味合いから言うと、これ奴隷という言葉なんです。奴隷なんですよ。で、キリストの奴隷っていうふうに 言うんです。で、奴隷というのは主人がいて奴隷なんですよね。で、奴隷の命っていうのはもう主人の手に全て握られているんですよ。そのあの奴隷なんです。で、また言うと奴隷には自分の意思はないんです。主人の意思が奴隷の意思なんです。そういう関係性ですよね。なので、良い主人についた奴隷と悪い主人についた奴隷とでは雲泥の差があるんです。ですよね。普通に考えてそうです。で、そしてパウロは、私はイエス様の奴隷ですというふうに、この最初の、もうね、この一節のところで言うんです。で、それでは私の主人であるイエス様は良い主人か悪い主人かというと、もうこれもはっきりしてるわけですよ。パウロはよみがえられたイエス様に出会って、はっきりと信じ確信している、私の主人は私のために命を捨ててくださった主人、私の主人は私を生かすために死んでくださった主人、私の主人はあなたがいてくれて私は嬉しいと言ってくれる主人。そのことをパウロは知ったんです。救われて知ったんです。で、この主人と奴隷の関係性から言うと、これ普通逆なんですよね。主人を助けるために奴隷が命を捨てるというのが、これは普通の、この、まあ、ある意味この世の、法則なんですよ。で、主人と奴隷がいて、例えばね、捕まって、主人と奴隷が捕まって、どちらかが死ななければ助からない、という状況になったときに、その状況の場合、まず奴隷が命を落とすんです。で、ところが、イエス様という主人は違いました。というわけです。つまり、主人であるイエス様は、奴隷である私たちを助けるために十字架の上に私の身代わりとなって死んでくださった。本当は奴隷である私の方が主人であるイエス様のために命を捨てなければならないのに、主人であるイエス様の方が奴隷である私を生かすために死んでくださった。それほどにあなたは私にとって大切な存在なんだと、主人であるイエス様は私に言ってくださった。その喜びを知っているから、パウロは自分で自分を喜ばせることではなく、あなた方とフィリピの人たちに向かって語れたんです。で、パウロはそういう意味でイエス様の奴隷であることを、まあ、こういう方も変ですけど、誇りに思っているんです。私はイエス様の奴隷だということを誇りに思っている。で、今この私が生きていられるのは、主人であるイエス様が奴隷である私のために命を捨ててくださったから。だから今私は牢獄に捕らえられているけれども、でも私の主人が私のために命を捨ててくださった、そのことを思えば、私が今牢獄の中に捕らえられていたとしても、別にそれは悲観するものにはならない。かえってそこで自分はどうなるかということばかりに心を奪われていたら、それは私のために命を捨ててくださったイエス様、主人に対して申し訳が立たない。で、パウロのそういうような思いが、このしもべというその表現の中に込められているわけです。まさしく自分の喜びを最初に考えない主人、イエス様であることを知っているから、しもべ、奴隷ですというふうに言い切れる。そして言い切った上で、私の喜びを求めなく、あなた方のことを考えると感謝したくなる、あなた方のことを思って祈ると嬉しくなると言ったんです。で、このようにして、こう、私のために命を捨ててくださった主人イエス様のことを考えるということが、その自分のことを考えるということの前に来るわけです。そして主人であるイエス様のことを考えたときに、この方が私に対して、私はあなたを愛し、あなたを許している、そう告げてくださる言葉を聞く。で、この言葉はパウロだけが聞いた言葉ではなく、クリスチャンである私たち一人一人が聞いた言葉だし、この言葉は全ての人に向かって語られているイエス様の言葉なんです。 誰もが聞くことのできる言葉なんです。イエス様はあなた方一人一人に対し、あなたは私にとって嬉しい存在、私はあなたのことを愛しているし、あなたのことを許している、そうおっしゃってくださる主人なんです。そう言って十字架にかかってくださった。だからパウロのこのフィリピの人たちへの祈りというのは、まさしくパウロが私はイエス様によって喜ばれて祈られたということの感謝から生み出され、で私もというふうに言っているわけです。まあ、それがこのね、一節から五節のこのつながりの中から明らかにされるんです。そしてまず私のことを喜びとして、この私のことをね、考えるということを喜びとしてくださった主人であるイエス様の奴隷となっているから、今度はパウロはフィリピの人たちにあなた方のことを考えると嬉しくなる、喜びを持って祈りたくなるというふうに言ったんです。で、喜びというのは、だから先ほども言いましたけれども、自分のことを考えることから始まるのではなくて、やっぱり隣人のことを考えるというところから始まるものなんです。喜びは自分から出発するものではないんです。そしてそれが可能になるのは、パウロがそうであったように、この私のことを思い出して喜んでくださっている主人であるイエス様がいるというのがもう大前提なんです。で、確かに今私は苦しいし、生活の中でね、苦しいし、落ち込んでいるし、孤独だし、何をしたらよいかわからないし、迷っているという人もいるかもしれません。だけれども、そのあなたのことを思い出して喜び祈ってくださっている主人がいる、イエス様がいる、私は喜ばれて祈られているんだというのがわかるんです。で、その恵みを私たちは思い起こすことができる。で、そうすることによって、私が私だけを喜ばせるということが正しい道ではない、喜びのための正しい道ではないのだということに気づかされます。そして主人であるイエス様が私にしてくださったように、私も臨時にすることによって喜べるのだということに気づかされます。喜びとか愛とかというものは臨時あってこそのものなんです。それにまた、今喜びの中にある人は、主人であるイエス様が私のことを喜んでくださっているということを知ることによって、この喜びを自分一人のものにするのではなくて、喜びを分かち合うという歩みへとこう踏み出していくことができます。あるいは喜びを大きくしていくことができるんです。自分だけの喜びというのも自分の中で止まっちゃうんです。でも本当は喜びというのは広がるんです。愛もそうですよね。前にも愛はね、広がっていくと話をしましたけども、自己愛というのはもう自分の中で閉じこもりますが、愛も広がる。同じように喜びも広がっていくんです。そのことに、このあなた方のことを思う旅ごとに、というこのパウロの言葉で知らされるんです。気づかされるんです。あなたの喜びが私の喜びとなる。そう言えるところに、喜びを持って祈るというその愛の技が生まれるわけです。で、この喜びを持って祈るというこの言葉は、その行為は、まさしく、この主人であるイエス様から、パウロや私たちに、そしてそこから臨時へと広げられ、大きくなっていく恵みの技です。喜びの行為です。この喜びを広げていくために、私たちは救われたし、この喜びを広げていくために、私たちはここに、教会という群れとして、神様から召され、立てられているんです。実際には、信仰生活を歩んでいく中で、この祈れなくなる、なんていうことも起こります。起こり得ます。でも、そのような時に、いや、むしろそのような時にこそ、教会で、礼拝で、繰り返し、イエス様が、あなたのことを思い起こし、いつも喜びを持って祈っているからね、というそのイエス様の言葉を聞き続けていくということが この世を生きる私たちにとっての慰めの言葉になるし、あるいはその言葉にすぐには納得できなかったとしても、何度も何度もその言葉に出会い続け、そしてぶつかり続け、それこそ納得するまでこの言葉とこの向き合っていくことが大事なんです。でそうやって私たちは喜びの存在に、イエス様によってね、喜びの存在に変えられていくし、誰かが喜ぶ存在に変えられていくわけです。自分のことを考えているからではなくて、共に同じ救い主、主人を仰いでいるその友を思うたびごとに、あなたのことを思うと私は嬉しい、そう言えるような交わりを、そう言えるような喜びの伝道を私たちはこれからもしていきたいと、そのように願うんです。今この時にもこの喜びを知らずに迷う者たちが多くいます。クリスチャンである私たち自身ですらこの喜びのことについて迷います。でも私たちは知っているんです。私のことを喜びを持って祈ってくださっている主人がいるならば、私もイエス様に喜ばれた存在として、あなたのことを嬉しい、あなたのことが嬉しいというふうに伝えていきたい、そう願います。新しい年度が始まりましたけれども、この喜びの祈りを広げていく教会として歩んでいきたいと思いますし、またそれぞれの生活の間で、私たちは自分を喜ばせることではなく、あなたが嬉しい、そう言える祈りをイエス様の祈りの、イエス様に祈られているという幸いの中で獲得していくことができたらということを心から願うものです。祈りを捧げます。憐れみ深い私たちの父なる神様、私たちはあなたに喜ばれているもの、その恵みを知ることができました。こんな私たちはそう思いますけれども、御子イエス・キリストはどのようなものであろうと喜んでくださいます。拒むことなく救いへと、許しへと招いてくださいます。だからこそ私たちはイエス様が私のことを喜んでくださっている家に喜ぶことができます。そしてこの喜びに生きるものとして、私たちは隣人を喜び、また臨時のことを思って喜び祈ることができ、またあなたに感謝することができます。私たちの教会がこれからもこの喜びに生き、この喜びを伝え、またこの喜びの交わりに多くの者たちが招き入れられるために歩むことができますように導いてください。この地にあって主のために歩む教会の伝道の技が守られ、また祝福されますように、そしてあなたに喜ばれている私であることを一人でも多くの者が受け入れることができますように、聖霊によって導いてください。今日から新しい一週間が始まりましたけれども、この一週間もあなたと共に歩むことができますように、一人一人を支えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。